本田健の人生相談ディアー健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディアー健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
お願いします。健さん、なんか今回私たちあれですね、計らずもこうワインカラーの感じですね、お互いにね。
本当なんかペアルックで嬉しい
ね。さてさて、もう早いもので2023年、これ12月1週目の配信の回なんですけれどもね、
はい、
あの健さんに最新刊についてちょっと伺おうと思いまして、
はい、
10月の終わりですよね、健さんの書き下ろしの最新刊、うん、今お金について知っておきたい6つの教えが絆出版より、発売されたということで、このお話を伺っていこうと思うんですけれども、
はい、
改めてこの新刊の内容について簡単にまず教えていただけますか。
はい、これはね、僕は2024年はこう多くの人にとって今まで体験したことないようなお金の大きな変化がやってくると思ってるんです、
はい、
でその時に個人投資家で有名だった武田和平さんがずっと言われてたのは、これからの変化でね、苦しむのは一般庶民でお金がない人でね、そのお金のことを全く考えてたことがない人が苦しむがねっていうふうにすごく心痛められてたんですよ、うん、なので僕の中ではやっぱり今このタイミングでお金についてこれだけ最低限知っておいてくださいよっていうのを6つにまとめた、そういう本なんですよね。
健さん、和平さんって亡くなられたのってもう3年くらい前でしたっ
け。いやいや、もう7回忌はそろそろだから結構の時間ですよね。もう6、7年ですね。
そうですか。じゃあ、はい、その当時からこのそれこそ世の中のこの2024年以降のそういうお金のことっていうのは当時から和平さんはお話しされてたんですか。
まあ、というか今の資本主義が行き着くところまで行き着いた後にそのいろんな大混乱が起きるだろうって話はされてたんですよね、はい、
じゃあそういう意味で改めてこのタイミングでこういうことについてお金について書こうっていうふうに健さんも思われてたんですか。
そうですね。なのでそういうふうなタイミングでね、やっぱりお金ってどういうものなのかとかっていうのは、うん、ほとんどの人たちはその毎月お給料もらって、あるいは旦那さんがお給料もらってできて、その中でやりくりしてできたら節約して、まあ、つつましやかにちょっと贅沢してみたいな生き方をしてると思うんですよ、
はい、
でそういう生き方じゃなくてもっと違う生き方もありえるし、お金についてよく知ってないとお金のそのエネルギーでね、心配したりとかイライラしたりだとか怒ったりだとか夫婦喧嘩したりお子さんのこと怒ってしまったりだとか、そういう風にならないようにお金のことよく知っておいてくださいねっていう本なんです。
ね、ケンさんこれまでもお金についてのテーマの本というのはいろいろ書かれてますけれども、
うん、
改めて今回の本はどういう方たちに読んでほしいっていう思いがありますか。
これはね、そのお金についてあんまり考えたことがない人、そのなんとなくお金は大事だよって思ってるけど、
はい、
ですごい借金を抱えるわけでもなく、かといってすごい贅沢をするわけでもなく、つつましやかに生きているような人たちに、そのもうちょっと今のタイミングでその今の貯金をどうするかとか、今までみたいに普通に貯金してたら安全ってわけじゃないので、それをちゃんと分かっておいてくださいねっていう、そういうメッセージですね。
なんかちょっとこう聞いてるとドキドキしちゃいますけれど、その、うん、この本の帯に、お金は逃げない、お金から逃げてきたのはあなただっていうふうに書いてあって
そうですね、
なんかこれは健さんがこのちょっとね、読んでるとドキッてしちゃうようなこのフレーズですけれども、健さん、はい、これもう考えられたんですか。
そうですね、これはね、友人の石井隆さんが考えてつけてくれたんですけど、なかなか本当その通りだと思いますよね、うん、やっぱり僕たちってずっとお金から逃げ回ってて、なかなか正面切ってお金と向き合うことってないと思うんですよ、
はい、
でも例えば留学しようとか独立しようとか、なんか転機になった時にはお金ってすごく大切で、
はい、
でお金が理由で独立できない、留学しようと思うけどなかなか踏ん切りがつかないとか、まあ、お金がそもそもないからそういうことができないって考えがちじゃないですか、
はい、
だから今のこのタイミングでお金について考えてみたらどうですかっていう提案の本なんですよね。
まあ、そういう意味ではだからその万人に必要なテーマですよね。
そうですね、お金持ちの人もそうだし、お金が全くない人とか借金抱えてる人もみんなに読んでほしいですね。
はい、ということで今回の健さんのこの書き下ろしの新刊、今お金について知っておきたい6つの教えなんですが、全国の書店またオンライン書店で販売されていますので、ぜひチェックしてみてください。またこの新刊をね、読んだ感想というのもよかったら YouTube のディア健のコメント欄で、お送りいただけたらなと思います。ということでディア健、今回も最後までお楽しみください。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
本田健の人生相談ディア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム Y 子さんです。もうすぐ入籍をする予定なのですが、旦那さん側の実家が昔ながらの地域の風習を大事にする家庭で、結婚式や入籍後の段取りをいつの間にかびっしり立てています。個人的には結婚式はしなくていいと考えているので、正直しんどいです。相手と結婚できること自体は幸せなのに、こうした細々とした対応がつらいです。この状況をどう向き合っていけばいいでしょうか、っていうことなんですよ。
はい、まあ、これはね、結婚っていうものがやっぱり家と家のものだっていうことをもう少しちゃんと認識した方がいいってことですよね。
個人じゃないんですよね、当人同士じゃないんですよね。
だから同棲してる時とかまたちょっと違ってくるわけで、
はい、
で当然だから長男の嫁とかね、そういうのは今21世紀だよみたいな時だってあるわけですよ、
はい、
いやそれは特にそういう風な人であれば、そういうの全く関係ない家庭の人であればいいと思うんですけど、そういう風な人のっていうのはパッケージでついてきてるわけです。お母さんとか田舎とかが。
そうですね。
だからそれも含めてちゃんと今一度ね、ちゃんとその裏書き読まないと、そのこの人と結婚するということは田舎とお母さんといろんなしきたりがついてくる可能性がありますっていう注意書きがちゃんとあったわけで、でそれを読み飛ばしてただけの話でね。だからまずそれがあるっていうことと、あとそれがずっとそのあるわけじゃないじゃないですか。結婚式の時だけ行けばいいわけだから、とりあえずは。
そうですね、
うん、だからまあ僕ならなんか海外留学生のような気持ちでそれに取り組むかな、うん、へえそんな風習が今あるんだみたいなのをある程度やり過ごせば、うん、なんか面白いネタとしてね、
うん、
もうだってあと10年20年でそんな習慣とかなくなっちゃうかもしれませんよ。
そうですね、う
ん、だからなるほどって、そんな毎週やんの大変ですけどね、だからそういうこう外国から来たなんかこうジャーナリストみたいな気持ちで体験するのもありじゃないでしょうかね。
ねえ、そういうのがわあ重いなとかめんどくさいなって思っちゃうと全部がそういう風に感じちゃいますもんね。
そうですね、
うん、はい、ということで、Y子さんからの質問でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いてラジオネームお米さんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
アメリカへ1年ほど留学したとき、現地の友人に、あなたはいつも感情を閉じ込めているね、もっと自分が感じていることをオープンにするべきだと言われました。そのとき自分の心が軽くなって、自分の感情をもっと素直にさらけ出していいんだと思いました。しかし日本でまた暮らすようになってから、自分の意見をはっきりと発言するのは結構怖いなと改めて感じました。もっと自分の気持ちを素直に表現できるようになるにはどうしたらいいでしょうか。
まあこれはね、そのどういう人と付き合うかってことだと思うんですよね、
はい、
だから、まあ、文化というよりは、日本だって例えば僕は別に感情を隠して生活してるわけじゃないし、その日本だって環境を選べればそういうふうに生きることもできると思うんです、
はい、
だからその今の環境が感情を表現できないってことに対して窮屈さを感じるのか、
うん、
それはそれで日本の文化だから、これはこれで習慣に従っておこうと思うのかってことじゃないでしょうか。
ケンさんはどうですか。このもちろん今ケンさんのこの日本の環境もきっとそんなにもうね、ケンさんが居やすい環境だとは思うんですが、もっとこう前に遡った時に、うん、例えば学生時代とか留学とかっていう風にした時に、海外でいろいろこうそれこそアメリカンナイズドをされてきて帰ってきて、やはりその日本とのギャップみたいな感じで感じたことっていうのはなかったですか。
ありましたね。だから逆に言うと、僕はそういうふうなことを表現できる環境を自分で作ろうと思いましたね。
日本の中でも
そうそうそうそう、だからその日本の普通の日本企業に入りたいとは全然思わなかったんですよ。そうかといって外資系に入りたいわけでもなかったから、そういった意味で自分の独自の道を生きようっていうふうに思ったんですけど、まあ、自分の環境をね自分で整えていくってことも結構大事ですからね。
うん、
だからこの今の職場で感情をこう抑圧して生きるというよりは、今の職場の中でもある程度自分の感情を表現できるようなそういうところを見つけたらどうでしょうかね。
でということで、ラジオネームお米さんからの質問でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いてラジオネーム貯金箱さん。ケンさん、こんにちは。
こんにちは。
私は特にギャンブルをしたり贅沢をしたりするようなことはないのですが、割引やポイントに惑わされて小さい買い物をどんどんしてしまいます。気づいたら予定の月の支出額を大きく上回ってしまうことがほとんどで、貯金がなかなかできません。こういった自分の欲を抑えるにはどうしたらいいんでしょうか。この大きいものじゃなくても細々したのがね、またこれが重なれば支出として大きくなっちゃいますもんね。
そうそう、でも、ラジオネームが貯金箱さんって言われますね。全然貯金箱になってないやんかってツッコミが。
そうそうそう。ね、なんか下の方からじゃらじゃら落ちちゃってる感じですもんね。
そうそう、蓋開いてるみたいなね。
そうそうそう、
うん、だからやっぱりね、その自分が今幸せで満たされてたら新しい買い物とかしたいってあんまりなかなか思わないもんなんですよね。
ああのケンさんはその、 あの境目みたいなのって振り返るとありましたか。
例えばね、変な話、お金がいっぱいあったらあんまり買い物しようって気持ちが失せるんですよね、なくなるんですよね。
それは
何だって買えるっていう風な気持ちになると、逆に買いたいって気持ちがちょっとテンションが下がるんですよね。
あ、そういうもんなんですね。
経済的に豊かになった不幸は、買い物が楽しくなくなったっていうのはありますよね。
ケンさんってもともとそうですか。もともとその所有欲とかこう何かあの消費したいな、買いたいなみたいな、そういう欲求っていうのは少ない方でしたか。
もともと少ない方ですけど、例えばじゃあなんかパソコンが買いたいとかね、
うん、
なんか車が買いたいとかがあったりするじゃないですか、
はい、
するとそのために節約しようとかお金を貯めようとかと思ってすごくいろいろ頑張ったりとかして、ようやくお金が貯まった、さあ買おうっていうのでやったみたいな気持ちがあるじゃないですか。
あります、
ね、でもある程度お金がいっぱいあると、いつだってカードを出せば買えるわけだから、だから、ね、その分喜びは減るんですよね。
あの達成感とか獲得できた時の喜びっていうのは少なくなるわけですね。
そうなんですよ。だから僕はあえて好きなものとか楽しいものとか買いたいものがあったら一月待つんですよ。
はい、あえて。
そう。そうするとその1ヶ月の間にこう楽しみが増えるでしょ。
はいはい。すぐに手に入らない感じですよね。
だからそのなんか例えば新しい iPhone とか買う日を書いといて、
はい、
そこで新しい iPhone が来るとかっていう風に疑似的に楽しむようにしてるんですよね。
そうか、そうしないと手に入るためのその待ち遠しい時間の喜びっていうのは出てこないわけですね。
そうそうそうそうそう。でたまに例えば電車に乗ったりとかするんですよ。で、うん、そうしてね、電車に乗ったからタクシーとかで換算すると8000円分ぐらいはこう貯金できたかなというふうにしてよし、じゃあだんだん目標額に近づいてるみたいな、そういう疑似的な喜びを一生懸命自分で作ってます。
もうなんかそんな風に言いたい、ケンさん。
だからね、お金の余裕がないと逆にお金を使いたくなるもんなんですよ。
あ、そうだから、そう、そうですね、あの話質問戻ってそこになるわけですね。
そうなんですよ。だから自分は満たされてないからそういうの使いたいんだなっていうことが分かれば、そうするとね、やっぱりもっと楽しい人生生きようって、貯金とかそういうことじゃなくて、人生自体がもう自分のやりたいことに集中して楽しかったら貯金するしないとか、なんか変なもの買ってストレス発散するとかってことはなくなるはずですよ。だからもっと自分のやりたいことにビシッと集中して、そこにエネルギーを向けるべきですね。
結局そこに行き着くわけですね。その対象がその自分の人生の方からちょっとずれちゃうから、そういう物欲とかで埋めようとしちゃったりっていうところもあるわけですね。
そうですね。
はい、ということで、ラジオネーム貯金箱さんからの質問でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いてラジオネームそばこさん、何の前触れもなく夫に急に離婚を突きつけられました。仕事を変えたいからというような理由ですが、 浮気の疑いもあります。計画的な感じもしますが、子どもの養育費や理由などしっかりと説得され、離婚を納得せざるを得ない状況です。私に原因があるのかもしれないのですが、それは教えてくれません。ゆっくり考えてと言われていますが、もやもやとした気持ちがあり、踏ん切りがつけられません。踏ん切りをつけるために何かアドバイスをお願いしますと。いや、これきついですよね、はい、ことでも突然っていうのが、
まあ、あとはね、その例えば、まあ、こう両者が合意しないと離婚ってできないわけですから、そのなぜなのかっていうことを私に納得させてほしいっていうのはありだと思いますよ。
そうですよね、これ、うん、いや、ゆっくり考えてっていうのは、要はもう旦那さんはそういう意思でいるわけだから、あとは君がもう準備できるかそれまでにっていう感じですよね。
だからそれがね、あのその本当にこうなんていうのかな、自分で納得できるっていう風になるまでやっぱり時間が欲しいっていうのでいいんじゃないでしょうか。
そうですよね、なんかいい子になって納得なんてできる話じゃないですもんね、これって。
うん、まあ、そうは言っても、その、あの、何でもそうですけど、相手がそれを続けたくないっていうのを自分は続けたいって言っても難しいですからね。だからどっかの時点でやっぱ折り合いをつける必要があるとは思いますけど ね、
ね、でも、あの、計画的な感じもするって、この例えば養育費とか全てそういう意味では準備用意周到にして伝えてる感じはしますよね、相手方は。
まあ、だからいろいろ考えるところもあったんでしょうね。まあ、でもいずれにしても、その相手がいるかいらないか関係なく、やっぱりもうこの方と結婚生活を続けたくないっていうことであれば、やっぱりそれを覆すのはなかなか難しいですよね。
そうですよね。
なので、あとはそれを受け入れるか受け入れないかっていうこちら側の選択になるんじゃないでしょうか。
あの、だいたい離婚って、あの、気づかないって男性の方が気づかないパターンって多いじゃないですか。奥さんがずっと溜め込んでいて、
うん、
まさかっていう感じですけれど、今回この旦那さんから突然のっていうのが、またそのちょっとこう珍しいパターンでもありますよね。
そんなこともないですけどね。そういうのは僕の周りでは、まあ、半々ぐらいですよね。男性からっていう場合もあるし、女性からっていう場合もあると思います。
あ、そうなんですね。じゃあ、ケンさんおっしゃるように、まずその自分が納得するファクターを相手からちょっと聞いてみるっていうところですね、改めて。
そうですね、
はい、ということで、そば子さんからの質問でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。
それでは最初の一冊目、ご紹介ください。
はい、まったりしながら引き寄せる、こうちゃんという方が書かれた本です。
はい、あの、この本の帯は、あの、本田健氏推薦っていうふうに大きく書かれているんですけれども、
はい、
つまりこの作家のこうちゃんとは健様もお知り合いでいらっしゃるんですか？
そうです、そうです。あの、エイブラハムのね、エイブラハム・ヒックスの引き寄せの法則の翻訳でずっとお世話になった、あの、こうちゃんなんですけど、YouTube チャンネルでも結構ね活躍していて、で、その彼がこう今回こうガッと引き寄せるっていうのは、こうなんかあんまり努力せずに、こうダラーみたいな感じで引き寄せるみたいな、まったり引き寄せるっていうのはね、なかなか面白い。努力不要の引き寄せ論だから、頑張って引き寄せるんじゃないっていう、そういうふうな感じで書かれてる本で、引き寄せの好きな方にはぜひ読んでもらいたい本ですね。
はい、ありがとうございます。皆さんぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。
続いての一冊を教えてください。
はい、ヒル先生、思考を現実化するって本当ですか、市井愛さんという方が書かれた本です。
はい、ケンさん、今回この本を選ばれた何かこうきっかけというのはあったんですか？
この辺はね、まあ、僕は家族ぐるみでお付き合いがある、あの、市井愛さんっていう方で、お金を整えるっていうのでね、ずっと本をベストセラーにした方なんですが、この方がね、ナポレオンヒル博士ってもうだいぶ前に亡くなってるじゃないですか。
はいはい、
このナポレオンヒル博士と対話したらどうなるのみたいな、そういうちょっとなんて言うんでしょう、ややファンタジーっぽいけど、すごくこう思考を現実化するプロセスについていろいろ こうナポレヒル博士の話が出てきて、すごく面白い本ですよ。
あ、このヒル先生というのはナポレオンヒルのヒル先生なんですね。
そうなんです。でナポレオンヒルで思考を原則化するとね、世界に何千万部だったかな、はい、売れてる人なんですけど、
はいはいはい
はい、そのヒル博士が喋るみたいな。これあのナポレオンヒル財団っていうのが日本にあるんですけど、そこでもちゃんと許可を取って出されてる本なので、ちゃんとした内容ですし、まあ、一愛さんっていうすごく感性 の鋭い方で、まあ、そういう女性がこうナポレオンヒル博士に聞くっていうので、本当にねいつインタビューしたんだろうみたいな感じのリアルな、いい感じの本ですよ。
はい、皆さんもこちらの一冊ぜひチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いいたします。
自分に欠けているものを嘆くのではなく、自分の手元にあるもので大いに楽しむことこそ賢者である。エピクテトス。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。あのちょっとねこうオープニングの新刊についてのお話の続きなんですけれども、改めてねそのオープニングではケンさんの最新刊の今お金について知っておきたい6つの教えについてお話しいただいたんですけれども、あのこの最新刊のね執筆エピソードをこのエンディングで伺おうと思いまして、あのこの今お金について知っておきたい6つの教えっていうこのタイトルなんですけれども、あの、まあ、ケンさんだったらきっといろんなこうお金についてのあの内容っていうのはお話しできると思うので、6つにむしろ絞り込むっていうこと自体が大変な作業だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、
うん、
あのこの本の中にまあ入れようかなってギリギリまで考えたけれど、まあ、6つに絞ることによって入れなかったんだよねっていうようなものがもしあるとしたら、一つちょっと教えていただきたいなって思うんですけど、
ね、そうですよね。でこれね本当は17の教えぐらいにしたかったんですよね
そうですよね、
そうそう
17のことシリーズになっちゃうぐらいですよね。
そうそう、でもねやっぱりお金について知っておきたいことが、17もあるのか無理だなって思われたらいけないから思ってにしたんですけどね。
あ、じゃあ本当だったらもっとあるわけですよね、そのタイトル。
それはねお金について知ってもらいたいことは、本音を言えば374の教えってぐらいですよ。
そうか、じゃあこの本で、まあ、ちょっと触れはしなかったけれど、これはちょっと念頭に置いといてっていうものがあるとしたらどういうことですか。
そうね、まあ、いっぱいありますけどね、やっぱりお金っていうのはその人を天使にもするし悪魔にもするっていうことですよね。だからその人の最高の部分も出てくるし最低の部分も出てくるっていうのはお金です。だからお金と上手に付き合わないとむちゃくちゃ意地悪な人間になったり、もう犯罪者になったりすることもあるし、もう神様のような人になったりすることもあります。なのでお金と上手に付き合わないと、もう文字通り人生破滅させられるってこともあるので、お金とのこう付き合い方っていうのはすごい大事だってことを言いたいですね。
あのケンさん その知り合う人たちっていうのはそれこそそういうあの簡単にお金持ちとかでくくれないぐらいの成功している方って海外も含めてたくさんいらっしゃると思うんですが、
うん、
あのそういう意味ではあれですか、例えばものすごく成功してたところからすごく転落しちゃったり、逆に反対のそのところっていうのもケンさんはご覧になったりしてこられましたか。
そうですね、なのでやっぱりこう上場企業まで経営してたのにもう自己破産みたいな人もいますし、逆に言うと自己破産してるところから上場企業を作る人もいますからね。あるいはもうずっと公務員でこう順当に行く人もいるし、まあ、お金に関してはいろんな生き方がありますよね。
そしてやはりこの今の現代生きる中ではなかなか切っては切り離せない存在ですもんね、お金って。
そうですね、だから本当に、ね、お金と上手に付き合うことができないと、そのお金持ちに、ね、必ずしもなる人はないと思うんですけど、やっぱりお金と上手に付き合えないとなかなか幸せにはなれないですよね。
そうですね、 はい、ということでちょっとこの新刊のね、あのエピソードということで健さんに伺いました。健さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナー、また特別ゲストとの対談などさまざまなコンテンツを配信しています。毎月100円で600回以上のこのディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、また本田健最新情報に関しては公式ホームページあるいは LINE アットからご覧になってみてください。ということで健さん今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。12月16日土曜日、どんな時代でも自分の人生を切り開く秘訣が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。そこでは誰もが魔法使い。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。